瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。火曜日の瀬戸町ラジオは瀬戸教えて Q&A です。今回は現場リポート。私高橋ひろこ瀬戸市役所に来ています。今日は瀬戸市議会からのお知らせです。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、瀬戸町ラジオでは年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして市議会の情報や議員さんの素顔に迫りたいと思います。今日は瀬戸市議会伊藤健二議員と永江秀幸議員にお越しいただき、2月14日から3月23日まで開催予定の3月定例会についてや、今後のお二人の議員活動の予定などについてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず本日2月14日に3月定例会が開会し、市長の予算対抗説明が行われるそうですが、この予算対抗説明というものはどういうものなのかということを伊藤議員教えてください。
はい、毎年3月定例会では市長自らが新年度に向けての考え方や事業の内容、予算の編成方針について予算対抗説明という形で行うものであります。はい、
令和5年度どんな考え方で事業を進める方針なのかというのが分かるということですね。楽しみですね。
はい、そうですね、この予算対抗説明での市長の考え方に対して議会からは代表質問という形で会派ごとにより詳しく質問をしていきます。今回は自民新生クラブ、公明党瀬戸市議団、日本共産党瀬戸市議団の3つの会派が3月3日に代表質問を行います。はい、
それでは次にこの3月定例会に提出される議案について教えていただけますか。
はい、3月の定例会では市長から瀬戸市一般会計予算、いわゆる当初予算案と呼ばれるものが提出されます。これは市長が予算対抗説明の中で取り上げた政策をはじめ、市が行う事業全般の予算が組み込まれており、来年度瀬戸市はどういった事業にお金を作っていくのかを示した議案であります。はい、3つの常任委員会が各所管する部署の予算について審査をするのですが、審査の前に3回ほど勉強会や話し合いを行い、重層的な審査ができるように工夫をしています。
はい、新年度の予算がどういった目的で何に使われるのかというのは市民の皆さんにとっても、ね、大変気になるところですよね。他に永江議員、どのような議案が提出される予定でしょうか。
はい、今定例会では瀬戸市瀬戸町人材応援助成金基金条例の一部改正についてという議案がございます。
はい、
これはですね、瀬戸町人材応援助成金基金の使途を奨学金返還に要する費用の助成だけでなく、将来の地域産業の担い手となる若者を支援できるように拡大するものです。この条例改正に伴い UIJ ターン就職を促進し、地域の中小企業等を担うリーダー的人材を確保するため、市内企業に就職し、かつ市内に居住する若者に対する支援が可能となってまいります。
はい、
またその他、瀬戸市放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてという議案もあり、昨年こども園において送迎用バスに園児が置き去りになるという事故を受け、バス送迎にあたっての安全管理の徹底に係る規定が加えられました。これにより放課後児童クラブの利用者の安全の確保が推進されます。詳しい議案内容については瀬戸市のホームページでご覧いただけます。
はい、若者の人材育成、そして子育てなど私たち市民の生活に関わる議案ですものね、ぜひしっかりと審査をしていただきたいと思います。 さてここからは話題を変えまして、市民の皆さんから議員さんってどんな人、どんな活動をしているのといった声にお答えして、お二人の素顔に迫っていきたいと思います。いくつか質問を用意しましたのでお答えください。では最初です。10年後どんな瀬戸市に住んでいたいですか。伊藤議員が思い描く瀬戸市の未来像をお聞かせください。
はい、私ももう70歳になったんですけども、やっぱり健康寿命伸ばしていく、
はい、
で小さなお子さんからお年寄りまでが明るく元気で過ごせるような街になっていてもらいたいなと思います。はい、長くて のジプリパークの会によるにぎわいもありますけれども、そういったものも一つ契機として瀬戸もにぎわいのある街になったらいいなと思っています。
はい、続きまして永井議員はいかがですか。
はい、10年後ですね、はい、そうですね、私もですね、70歳を過ぎていますね。私は自然豊かな田舎に住んでおりますが、やはり瀬戸全体を考えると若い方が住んでいただけるような魅力的なそういった町に住んでいたいですね。例えば子育て支援、教育が充実していたりですね、企業誘致などの施策により働く場のある町であってほしいと思っています。
はい、
また地域産業であります陶磁器産業も、さらに復活していってほしいですし、中心市街地もにぎわいを取り戻していってほしいです。そんな活気ある瀬戸市になっているといいと思います。それと私も高齢者になっていますので、高齢者また障害者施策がさらに整った町になっているといいですね。
はい、ありがとうございます。それでは、お二人が思い描く瀬戸市の未来像を実現するためにどのような取り組みをしていきたいでしょうか。まずは伊藤健二議員お願いいたします。
はい、先ほども話しましたけれども、やっぱり健康寿命を伸ばしていくということはやっぱり普段から健康に関するやっぱり取り組みですよね。自治会が行っている例えば体操だとかスポーツ団体のやっている行事と連携、それは文化団体のやっているいろんな行事との連携というものをやっぱり議員も中心になって各種団体も連携して一つ一つ取り組んで PR することによって市民が参加してそういった目的が達成できればいいなというふうに思っています。
はい、続きまして永井秀幸議員はいかがでしょうか。
はい、取り組みですね。うん、やはり、現在は議員という立場をいただいておりますので、うん、年4回ございます定例会で、市長さんあるいは行政に対して代表質問また一般質問をしていきたいですね。はい、そういった活動を市民の皆さんも期待していると思いますし、うん、私は会派に所属をして、ございますので、うん、会派として、市長さんの方にも予算要望などの取り組みもしていきたいですね。
はい、
そういった議員活動をしながら少しでも住みたい町に近づけたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。お二人も議員でいらっしゃるんですが、もちろん瀬戸市民であるというところ、そこがねとてもよく感じられました。今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、お二人の議員としての思いをたくさん聞くことができました。それではですね、最後に改めて3月定例会の予定について教えていただけますか。伊藤議員。
はい、先ほどもちょっとご案内があったと思いますが、3月定例会は今月2月14日から3月の23日までの38日間開催の予定です。
はい、
この3月定例会で新年度の瀬戸市が行う事業の予算などが審議されますので、ぜひ傍聴にお越しいただくか YouTube でのライブ配信を見ていただければと思います。
はい、
3月定例会の詳しい日程やインターネットでの傍聴につきましては市議会のホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、もう今の市議会は YouTube でのライブ配信で見ることができますからね、お家にいても見られますのでね、ぜひ皆さんにもたくさんご覧になっていただきたいです。お二人今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
次回の市議会からの情報は3月28日の火曜日のこの時間に放送を予定しています。またぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。